こんにちは、お待たせしました、記念すべき第1回目の SSD ハウスレクチャー始めたいと思います。その前にちょっとこの場所とですね、SSD ハウスレクチャーの、ここでやる経緯をちょっとお話したいんですけど、ここは、安倍仁志アトリエ、通称ハウスと呼ばれています。ご存知の方多いと思うんですが、建築家の安倍仁志さんの、仙台での設計活動の拠点がここで、ただ、一つの設計事務所の、活動拠点ということを超えて、もうちょっといろいろな人とこうコラボレーションしたり、あとはここの、今この倉庫がある場所、卸町といいますが、卸町の町づくりなんかも、道具台とかと一緒にやろうという、そういう、開かれた設計事務所の、やり方というのを目指していて、ハウスと呼ばれています。それで、ここの事務所、アビットシャドウェイがここに作ったのが2002年の年末なんですけど、2003年ぐらいからですね、当時東武大にいらした安倍仁志さん、それから元へ朝重先生、それから僕、あるいはデザイン学校の学生なんかと一緒に大学とかこの場所とか活動拠点にしながら、卸町のここの倉庫団地の街づくりというのをずっと関わってます。それでもともと倉庫団地なんですね。流通業以外のことをやってはいけないという厳しい規制があったんですけど、もうちょっといろいろな活動とかいろいろな人にこの街を開いていこうということで、街づくりをやって、いろんなイベントもやってます。それでこのハウスレクチャーもそのような、趣旨を共有して、いろいろなクリエイターを呼んできて、はっきり言って遠いですよね、仙台の街中から。なんですけど、わざわざそういうこともあって、この街を、変えていきたいというようなこともあって、2003年からずっとハウスレクチャーというのをやって、それを安倍仁志さん、あるいはいらっしゃる五十嵐太郎さん、あるいは僕が、コーディネーターとして、あとはその、東武大のデザイン系の学生の協力、あるいは安倍仁志アトリエの協力、それからここの倉庫団地を所有している、共同組合卸商センターという組合があるんですけど、そういうところの協力を得ながら、ずっと継続してきたんです。で、今日はその SS 仙台スクールオブデザイン SSD の受講者の方多いですが、ついこの間11月にそういう新しいスクールが立ち上がって、そこでもレクチャーシリーズをやろうという話になったんですが、その卸町でいろいろレクチャーをやったりイベントをやったりということで仙台を盛り上げていこうという、その趣旨をですね、仙台スクールオブデザインのレクチャーシリーズが引き継いでくれて、今日から SSD ハウスレクチャー名前をこう拡張して開催していく。で、今日もその第1回目で、ちょっとまだゲストの方紹介する前なんですが、ここで一回スクール長、はい、校長、ユニット長、どう呼んでいただいてもいいんですが、元枝先生から一言言ってください。
校長の元枝でございます。挨拶するためにかたり違いますけれども、今言ったような経緯でですね、仙台スクールオブデザインという地域再生、人材養成拠点の形成ということで文科省から資金をいただいて教育プログラムがこの秋から始まりました。で、おそらく半分か3分の1ぐらいの人はその仙台スクールオブデザインの受講生で、で今日はその授業である。であると同時に、これは続いてきたハウスレクチャーの精神を受け継いで、そのカルチャーを受け継いでやっていますので、最初から一般公開でやろうということですので、 SSD の受講生が授業として受けるのと同時に、地域に開かれた一般公開のイベントでもあります。で、そのようにして、もともと山の上の大学で閉じて教育をやれば済むというものではないという企画で、プログラムを通していますので、この地域のいろいろな場所、仙台のいろんな場所を使ってやりましょうということになります。その一つの重要な拠点が卸町であることは は間違いないところで、ここで、SSD の授業をやることを校長としています。はい、よろしくお願いします。今日は記念すべき1回目で、おそらくは学期のうちに3回でのペースでずっと続けて、年に6回は少なくともやるということで、受講生の皆さんは忘れずに出て、であの課題が入り口で渡されていると思いますので、きっちりやってください。それからあの一般で来られた方も、今日は一つ一つのハウスレクチャーとして楽しんでいただくと同時にですね、あの仙台スクールオブデザインの取り組みに直接関係しうる、まあ、もっとはっきり言えば受講生になりうる皆さんが多いと思いますので、こういうことをやってますよというのをぜひ見ていただいて、あの将来的にそのスクールが入っていただいてですね、仙台がそこをデザインを考えていく重要な街になるように頑張っていますので、それを一緒に進めていければと思っております。まあ、あんまり前座が長くしゃべっていませんみたいな感じで、こういう方は早く呼ばれた方がいいかと思います。今日は皆さん一緒に頑張っていただければと思います。
今お話しあったように、これは SSD の学生さんにとってはインタラクティブレクチャーという授業の一環としています。なので今日はあの最初1時間ちょっとぐらいですね、ゲストの方にスライドを使ってレクチャーをしていただいて、その間にあの質問を考えていただいて、その1回休憩入れますので、そこであの SSD 受講者の方から質問票というのを回収させていただきます。でその間にあのちょっと質問いくつか選ばせていただいて、後半あのその質問をもとにディスカッションを展開する、まあ、そういう流れでやっていきたいと思います。じゃあお待たせしました。あのいつもこういうハウスレクチャーでこういう紹介の仕方したことないんですけど、いつもゲストの方も座っていただいている状態でこう始めるんですけど、今日ちょっと趣旨を変えてですね、ゲストをお呼びしたいと思います。トラフのお二人、じゃあ降りてきてスズノさんは73年にお生まれになって、東京理科大学を卒業されて、五国大学に出て、その後シーラカンスへ勤務をされて、あとオーストラリアのメルボルンでも勤務されたという経歴がございます。カムロさんは、明治大学学部と大学院と修了されて、その後青木淳設計事務所で勤務されて、2004年にトラフと事務所を2人で、今回の SSD ハウスレクチャーは五十嵐さんからですね、横断する思考というあの、まあ、今期分の3回に共通するテーマが設定されていまして、まあ、あのトラフさんはその1回目にふさわしいですね、建築を超えて、まあ、インテリアからステージデザイン、ムービーからプロダクトからとですね、とにかくいろいろな、まあ、ここにも写真出てますが、まあ、それぞれの領域自体も拡張してるんじゃないかというデザインされているということで、まあ、今日は、そのエッセンスを聞かせていただきたい。じゃあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トラフの鈴野です。よろしくお願いします。
よろしくカムロと申します。よろしくお願いします。
今日はあの、2時間のところを1時間ぐらいでレクチャーさせてもらって1時間質疑ということなので、ちょっと分かりにくいところもあって早回しぐらいにしていこうと思うんですけども、その後の1時間でなるべくいろいろ話せたらと思うので、よろしくお願いします。一番最初、空気の器っていう、プロダクトを作りました。これ広げてみるんですけど、紙でできてるもので、 次元的なものをこう広げてこう器になるのに、次に紙の工作所っていうところで作ったものです。
触ってみる。
はい。はい、そうです
。下の方がじゃあ見えないかもしれない。
ちょっと回してもらって、ちょっと広げるので回します。
という、まあ、二次元的な平面だったものがこう立体になって、こう建築的にこう。自立するっていうものを作っています。広げて回します。まあこう最初こう黄色いんですけど、パッてこう裏返すと青になって、斜面から見るとこう緑色になるって言って作ったものです。まあ実際こう花瓶とかコップとか置いて花を生けたりとか、そういうイメージでこういう空気をはらんだような紙の海辺を作りました。まあ、こう簡単に二次元なもので網目状のもの、切れ目が入ってまして、それをこれは今パッて広げたのはもう手で広げてるからなんですね。一回手で広げてって、本当は少しちょっと丁寧に端からつまんでってこう広げていかないといけないんですけども、実際はこう一回広げて畳んだりとかできるものです。はい、これが広げてるところですね。もうこれは普通のペラペラの紙で、結構樹脂でできてるんじゃないかとかいろいろ言われるんですけども、普通のコピー用紙に近いような紙です。これもいろんな形がそれぞれ切れ目によってあるのかなって聞かれるんですけども、全く同じ切れ目がありまして、それをものすごい伸ばしたりですとか、同心円状に、こう立ち上げたりとか、直線的にこう立ち上げたりとか、こうひっくり返しちゃったりとか、いろんなこう器のようにこう形を絞って手で絞っ てこうできたりとか、いろいろできます。
これも紙の特性の一つでちょっと癖がつきやすいというところもあって、ただこう引っ張ってちょっとこうくぼませてひねってやるとちょっとこう形が変わったりとか、そういう紙の特性にをベースにこう考えた
プロダクトこれアクシスで、6人ぐらいのデザイナーと一緒に紙の工作所のプロダクトとして第3回目に当たるんですけれども、今回は紙のプロダクトって以外にも色っていうテーマが与えられました。色っていうテーマで特色思考点っていうテーマだったんですけども、僕らは各デザイナーに色が与えられて、僕らは緑だったんですね。特色で緑って言われたんですけども、特色っていう印刷に対してないので意味が分かんなくて、何に対して特別な特に色色って書くんですけども、それは色を混ぜれることだよって言われたんですね。で混ぜて黄色さを混ぜて緑を作れるんだよって言われたんですけども、それは建築では電気とか作るとき毎回色は作ってたので特別に感じなかったんですけど、何に対して特別かなって言ったら、印刷はCMYK とか RGB とかでできていて、あと緑は黄色と青がこう点に雑誌とかこう拡大してもらうと点がなっていて、 近くにあることで黄色と青が緑に見えるように、そっちの方がすごい不思議だなと思ったんですね。で緑を、まあ、黄色と青から作りたいっていうのがきっかけです。で、それとまあ2次元なもの、紙の2次元なものをなるべく大きい3次元にこう引き伸ばして、自立できるようにしたいなと思ったのがきっかけでした。これはスパイラル、最近青山、東京の青山にあるスパイラルホールっていうところで展示したものです。いろんなグラフィックを施して二次元的なものがこう広がるとまた違う動きをするので、それを展開したものです。でこういうスパイラルの螺旋に沿ってこう登っていけるような白い空気の器を600個ぐらい釣りまして、で風で揺らいでたりしてるんですけども、その中にこう入っていくような空間を作りました。こう実際は一本一本にこう糸で吊るされて、テグスで吊るされてるんです。でこうミラーに、これがミラーの円盤があるんですけども、こう青い器がこう黄色く見えてたりとか、こう裏表がこう色が違うので、こう不思議な映り込みをしています。で真横から見るともう紙の断面はこう真っ白いので、こう消えていくようなプロダクトです。600個ぐらいなんかこう揺れてると、こうクラゲの深海に来たっていうように見えて、ここですごい安らいで人が多かったです。何回も来ちゃったりと。で真っ白い空気の器を使って次にでこうワークショップもしました。自分たちが作ったこうペンキなんかを使って、スタンプなんかを使って、子どもたちとワークショップをしました。こう必ずこうかぶって子供がいるんですね。すごいいい顔してます。で、まあちょっとこれは今回して ここら辺も建築的にすごい模型っていうか、それは型を作って歯型で切ったんですけども、それまではたくさんのこう模型っていうか作りしました。こういうのがこの初期型に当たるんですけども、こういうものから、こういうものも最初はなんかちょっとした袋みたいなこうものを作ろうかなと思ってたんですけど、 iPhone をこう入れただけでもこうすごい伸びてしまって、あとこういう硬い紙でも牛乳パックとか防水に優れてるとか硬い紙があると思ったので、硬いものでなんか最初畳まれてて二次元になってカバンの中に入ってて、物が増えたら広げていけるみたいなことを考えたんですけども、こういう方がこう引っ張ると点でこう切れようとしてしまうんですね。すごい弱いし、この紙の自重で3次元こう保ってられなくて、こうペタンと2次元になってしまうんです。でそういう中でどうせこう機能的になっていけれないんだなと思って、どんどんどんどんこの1センチぐらいの幅から1ミリ単位でこう短くしていったんですね。でどんどんどんどん5ミリとか3ミリとか2ミリとかにして、こう紙の自重自体をこうやらげて、構造的な強さの方がと釣り合うちょうどポイントを 0.9 ミリだったんですけど、1ミリっていうのも試して、こう 0.9 ミリっていうのも試して、こう、まあ、手切り時代って呼ばれてるんですけど、ご覧に30個ぐらい の空気の器の歯型ができる時はもう1回しか図面出しちゃうとできないって言われたんで、こう手でこう30個ぐらい切ったやつがあります。でこれは大きさとか紙の重さ質量とか厚さとか、そういうのをギリギリ釣り合う点っていうところをすごい探してました。というスタディ模型も持ってきています。また後で。デザインイーストっていうイベントで エンゾマーリさんという方が来られて、イベントをした時に、15人ぐらいのデザイナーが、エンゾマーリさん の、 昔本を出して、誰もが簡単にこう身近にある材料で家具が作れるって本を出したんですね。それで最近一つの椅子がこうアルテックってとこから発売にもなって、そういうのをアルテックの椅子をこう10台こう展示してあって、その中でエンゾマーリさんも呼んで、それでそれに刺激をされて、15人ぐらいのデザイナーで2時間ぐらいでみんなが参加できるワークショップをする図面を20人のデザイナーを提供して、来た人は図面とか完成されたものを見て、どの人のを作ろうかなって決めて、2時間でその場所で作ってもらうというワークショップをしたんです。でその時に僕らが出したものです。簡単なもうデッキ材のデッキ の、 板を1本渡されて、こう切っていくことで、これはバルコニーにこうできるテーブルのようなものです。簡単にバルコニーにこうパカッてどこのバルコニーもつけることができて、でこの原理でこうかなりの荷重が加わっても垂れないっていうようなもので、それをつけていって、自分たちのこう日本 の、 バルコニーすごい狭いので、そこにテーブルとか置いてしまうと洗濯物も干せないとか、こう椅子も置けないっていう状況なので、もう自分の敷地からこうはみ出すかのようにテーブルができないかなと思って作ったものです。
もともとこのプロジェクトの最初の発端になっているエンドマーリーさん の、 そのセリアワンという椅子とかにしても、DIY が前提になっている家具、自分で作ることで、その背もたれの角度のことだとか座面の角度がちょっとでもついていることで意味があったりだとか、そういう細かいことが分かってくると思うんですね。で、我々の提案したのがやっぱりそういうところに触発をされていて、基本的にはこう引っかかってバランスしてるだけなんです。で、前の方が当然、手すりより飛び出してるので、自重によってこういう回転が生まれる。で、その回転を止めてる板を腕で掴んでるという単純な仕組みなんですけど、それをなんかこう少しこうデフォルメしたような、そういう形態を提案しました。で、何がどういう角度で具材が出てれば物がバランスするかとか、なんかそういうことをこう突っ込んで考えれるような、そういう作品になっています。
これは各ラインが引かれていて、その中でいろんな各デザイナーのものを作っている様子ですね。自ら手を動かしてこう作ってるんですね。で、奥 の、 壁には図面が垂れ下がられてて、図面も1000円で買えて、で手前にあるのが一番左側のが永山さんのスツールだったりして、そういうのがこう見てって、僕らのこのデッキを作りたいって言ったら、材料も1000円均一で、ね、1000円で買えて、その場で作って帰ってってもいいし、材料だけ持ち帰ったりとか図面だけ持ち帰ってたりとかもできるようなワークショップをデザインインストっていうイベントでやりました。そのために作ったものです。こうなんかもうデザイナーもそばにこういるので、自分の図面で作ってもらってる人にこう声をかけて、なるべくこう作り方を教えてあげたりとか、こうすごい直接こう話せる機会で、でまず自分たちのこう選んでもらえるっていうんですか、その場でこうジャッジされる感じもあるので、すごい、お互いにこう緊張感を持って面白いイベントでした。これはデッキ材1本で、僕らは結構こう建築的にっていう考えてるのは、家具でもテーブルを作ってっていうことであれば、もう、 こう無限にこう形っていうのはあると思うんですけども、なるべくその敷地っていうか、自分状況をもう逆に条件として与えてしまうことが多いです。そうするとそれが建築でいうところの敷地になるので、そこから条件を作りながら作っていこうと思ってたんですね。で まず今回はバルコニーっていうものを与えてしまって、その中であのテーブルっていうのがどんな風に存在するかなってあった時に、あのテーブルでも足があって自立してる必要は全然なくて、そこにある手すり粉とかを使ってしまって、あの、まあ、狭いテーブル、あのバルコニーの中にかなりこうはみ出してあのできてるっていうのも一つのこう回答になるんじゃないかなと思ってやってます。次は最初ちょっとプロダクトが3つこうつながります、あの続きます。これ最近あの発表したモアトリーズっていうあのイベント、あの団体があって、こう坂本龍一さんが代表になっていて、日本の間伐材を使ってデザイナーを介すことでプロダクトが生まれて、それの売り上げの 5% をまた森に、日本の森に返していって、日本の森の間伐をこう間伐を切り倒すことにもお金がいて、それがなかなかお金が回らないから、こう地面地面としたこう森がなって細い木になってしまうっていうところを、なるべくこうあの間伐して健全な森に戻して、あの森をこう豊かなものにしていこうっていうプロジェクトがあるんですね。その中であのまず宮城の、森にこうデザイナーと行って、森を見て、森を、まあ、ただ見るんじゃなくて、森でこう植林してる木をこう切り倒して、それを材料というところにこう変えるところまでこう見てきて考えたものです。でプレイザリビングってコンセプトが与えられていて、まあこう楽しむっていうことが与えられた時に、まあ、王道であるこう木の王道であるおもちゃの積み木っていうものにこう取り組みました。で見た目は完全にこう積み木なんですね。でこうバラバラして見ているとこうちょっとあそこの穴が開いてるところとか、あのなんかメジャーでこうメモリが振ってある積み木とかがあったりするんですね。でなんかこう全く箱に入ってる時は見えないんですけども、こう仕掛けがだんだんこう見えてきて、実際はこうあのキッチンの積み木って呼んでまして、箸置きになってたりとか、で鉄板入れになってたりとかしていたり、あのソルト入れ、ソルト&ペッパーとか、さっきのメジャーだったものはこう回転してあのキッチンタイマーになってたりとか、黄色い筒のやつは栓抜きオープナーになってるんですね。で赤いやつはこう用事例になってたり、そうやってあの、まあ、積み木っていうソリッドなものにこう空間を見出して、あの塩の家を作るとか胡椒の家を作るみたいな発想であの取り組みました。でまあ、こういうあのここでもあの敷地をこう与えるようなイメージで、僕子供がいるんですけども、あの家に帰るとダイニングのテーブルとか積みおもちゃとかこう積み木がパラパラと置かれてるんですね。その様子もすごいなんか微笑ましい感じでいいなと思った時に、あのこういうあのペッパーのソルトとかがこう積み木のようにこう積まれていて、それがセットになっているのもあの面白いのかなと思って取り組んだものです。これが、まあ、こういうあの紙の工作所とかでもあのいろいろグラフィックデザイナーとかプロダクトデザイナーとかで建築家としても僕ら呼ばれていて、まあ、あの建築家として呼ばれてるのはその、プロダクトを作ることでも呼ばれてるんですけど、毎回会場構成もやってっていうのがセットになっていて、今回の間伐材を使って、先ほどの紙の展覧会の時は紙のようなこうスプライテーブルを作ってたんですけども、今回の会場を構成しています。それがアクシスで最近行われました。ここまでがちょっとプロダクトになります。次が